ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月15日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。冒頭ご紹介した通り、毎年12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は今年も12月15日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。今年の国際シンポジウムは作文コンクール表彰式、国際シンポジウム、ミニコンサートの3部構成となっています。第1部の作文コンクール表彰式は中高生を対象として拉致問題をテーマに行われ、日本全国からおよそ4500人もの中学生や高校生が参加した作文コンクールの優秀作品受賞者を表彰するものです。また当日は最優秀賞を受賞した中高生による入賞作品の朗読が行われます。第2部の国際シンポジウムでは拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害の実態とご家族の苦悩について、実際の生の声の訴えが行われるほか、北朝鮮人権問題に詳しい内外の有識者を招いて、拉致問題を含む北朝鮮人権状況の改善に向けた北朝鮮の具体的な行動を引き出すための国際連携の在り方について議論が行われる予定です。第3部のミニコンサートは政府拉致問題対策本部事務局と特定失踪者問題調査会による北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風共同公開収録として行われ、歌手や拉致被害者ご家族や中学生を含む合唱団が拉致問題の早期解決を願って作られた楽曲を披露する予定です。この国際シンポジウムは日本政府の放送により日本語で生中継します。さらにシンポジウム開催の模様は米国政府との連携により韓国語でも北朝鮮に生中継されます。放送を聞きの皆さん、日中の生放送にはなりますが、状況が許すようであればぜひふるさと日本からのシンポジウムの様子をお聞きください。 国際シンポジウムは12月15日土曜日午後2時から午後5時まで、お聞きの周波数帯で生放送いたします。また生放送だけでなく、後日ふるさとの風においてもいつもの放送時間帯に開催の模様をご紹介します。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
最近日本で、再び北東アジア連携構想、あるいは北東アジア経済連携構想というものについての関心が高まりつつあると言っていいかと思います。私自身、この数ヶ月、この北東アジア連携についてさまざまな機会に議論をするということがありました。日本、中国、ロシア、そして朝鮮半島の南北、モンゴル、アメリカも加えて、いわば多国間の北東アジアにおける連携というものをどう実現していくかという構想でありますが、この北東アジア連携構想についての関心が再び出てきたという背景にはですね、やはり一つは日中関係が改善してきた、日中関係が正常化するようになった、これが大きな意味を持っているということは間違いありません。去る10月に安倍総理は、総理としては7年ぶりに中国を訪問いたしましたし、また来年の6月には習近平主席が日本を訪問するということになると思いますので、それをまた契機として日中関係がさらに正常化、そして経済協力の進展ということが今見込まれるようになってきている。さらに2番目に大事なことは、やはりロシアとの関係がやはり動き始めた、平和条約締結の動きというものが本格化してきましたので、1956年の日ソ共同宣言というものを基礎にして平和条約を締結するという、これが来年に向けて、やはりこの動きが本格化するであろうと考えられる。こうして現在中国、そしてロシアとの経済関係というものは拡大していくであろうという状況にもなりました。したがって日本としては中国の東北三省、あるいはロシアのシベリア極東開発、そこに積極的に参加するという、そういう可能性も前にも増して出てきているということになります。北東アジア連携ということになりますと、当然のことながら非常に大事な役割を果たすのは朝鮮半島ということになります。現在この朝鮮半島の動向にも大きな変化が生まれつつある。今年1年の動きを振り返ってみますと、緊張緩和に向けて大きく変化が始まったと。米朝間には初めての首脳会談が実現いたしました。まだ米朝関係がどこまで進展するか予断を有するものではありませんが、それでも大きな変化が生じつつあることは事実でありますし、また南北関係も大きく進展した。今年南北間には3回の首脳会談が持たれたわけであります。こうして今後南北の経済協力というものが非常に進展する可能性というものが出てきましたし、あるいは鉄道の連結という問題についても、これも現実味を帯びてきたと言っていいかと思います。 まあ、ただし現在日本と朝鮮半島の関係ということになりますと、これは決して良くないと、日韓関係も徴用工の問題というものを一つの契機として、非常に、まあ、悪化してきていると言わざるを得ませんし、まあ、この日韓関係が回復するにはかなり時間がかかるだろうということが今想定をされております。北朝鮮との関係というのも悪化したままということになります。まだ北朝鮮の非核化というものが完全に進むようになっているわけではありませんし、北朝鮮はやはり日本の安全保障上の脅威ということになりますし、まあ、さらに拉致問題について北朝鮮の消極的な姿勢に変化もないということも大きな問題ということになります。まあ、現在、北朝鮮との関係を大きく変えていくような要素というのはまだ見出せないという状況かと思いますが、しかし将来的にはこの北東アジア連携に北朝鮮を組み込んでいくという必要は当然あるということになりますし、また、北東アジア連携構想というものを進める、日本、中国、ロシアが中心になってそういうものを進めるというそういう動きがですね、北朝鮮の態度変更、姿勢変更というものを導く、促すということも当然考えられる。すなわち北朝鮮は非核化し、安全保障上の脅威という存在にならないという道を選択して、北東アジア連携の中に入ってきてですね、経済発展を目指すということは当然考えられるわけでありますので、まあ、そういう点で、北東アジア連携構想というものは着実に進めつつ、北朝鮮にいわばインセンティブを与えるということがやはり重要になってくると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週も菅内閣官房長官拉致問題担当大臣から拉致被害者の皆さんへ向けたメッセージをお聞きいただきます。12月3日月曜日、菅義偉内閣官房長官拉致問題担当大臣は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間にちなみ、いまだ北朝鮮にとらわれたままとなっている拉致被害者を直接激励するため、総理大臣官邸でラジオメッセージの収録を行いました。本件収録は政府と特定失踪者問題調査会が共同で実施したものです。それではお聞きください。
北朝鮮の地で日本からのラジオ放送ふるさとの風と潮風をお聞きの皆さん、こんばんは。内閣官房長官拉致問題担当大臣の菅義偉です。 本日はラジオ番組ふるさとの風、潮風に乗せて北朝鮮に拉致され、長きにわたり辛い日々を過ごされている被害者の皆様にメッセージをお伝えをいたします。北朝鮮による日本人拉致問題は我が国の主権および国民の生命と安全に関わる重大な問題です。そして家族の時間を引き裂き、被害者それぞれの未来を奪う人権、人道上許されない問題でもあります。安倍総理の強いリーダーシップのもと、政府の責任においてすべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現をする、政府による拉致認定の有無にかかわらずすべての被害者を救出するために必要なあらゆる取り組みを強力に推進していく、それが私の拉致問題担当大臣としての揺るがぬ決意であります。10月に大臣に就任した直後、拉致被害者のご家族の皆様とお会いをしました。皆様がそれぞれに抱いておられる愛する肉親を奪われた怒りや肉親の帰還を願う切なる思いを直接聞かせていただきました。いまだ帰国を果たせない被害者の皆様の思いはもちろん、皆様の帰国を待ち続けるご家族の方々の長年にわたる苦しみと悲しみにも思いを致すとき、申し上げる言葉が見つかりません。政府として大変申し訳なく思っております。そして拉致被害者の皆様とご家族の皆様が再会できる日を一日も早く実現しなければならない。拉致問題の解決には一刻の猶予もならない、その思いを新たにした次第であります。安倍総理も私もそのような思いを胸に刻み、問題解決に向けたあらゆるチャンスを逃さない、その決意で臨んでおります。本年6月に行われた歴史的な米朝首脳会談は新たな流れを生み出しました。今後とも問題の早期解決に向け、米国をはじめとする国際社会と緊密に連携をしていく考えです。その上で一番大切なのは、日本政府自身が主体的に取り組んでいくことです。総理も次は自分が金委員長と向き合う決意であると再三強調されています。北朝鮮には豊富な資源と勤勉な労働力があります。北朝鮮が正しい道を歩むのであれば、明るい未来を描くことができます。相互不信の殻を破り、拉致核・ミサイルの問題を解決し、不幸な過去を清算をして、北朝鮮との国交正常化を目指します。日本政府は皆様の一日も早い帰国に向け、あらゆる努力を行ってまいります。皆様におかれても、再び祖国の土を踏み、皆様の一日も早い帰国を待ちわびるご家族と抱きしめ合う日が必ず来るとの思いを強く持ち続けてください。政府もその日を迎えるまで全力を尽くす決意です。
皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。菅拉致問題担当大臣のもと、オールジャパンで皆様全員の帰国へ向けた取り組みが行われています。帰国が実現するその日まで体調に留意し、もう少しお待ちください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、 田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時30分からは 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。